呼ぶ気の福音第9回つまずきを越えてという主題で呼ぶ気の第20章と21章です。今日のところにはヨブとナーマ人ゾパルとの討論が書かれているわけなんですけれども、訳によってはゾパルの反論というふうに訳しているのもあります。でこの反論の動機については20章の3節に明らかですね。このようにあります。私は私を恥ずかしめる非難を聞く、しかし私の悟りの霊が私に答えさせる。朗読では侮辱という言葉がありましたね。ヨブから侮辱的な非難の言葉を聞いた、ムカつくという感じなんですよ。この前の討論に登場したビルダでは非常に論理的な人物だったんですけれども、ゾパルという人は感情的な人なんでしょうかね。思わされる言葉なんですが、実はですね、先週の火曜日に河北新報にこんな記事が載りました。侮辱罪厳罰化、改正法成立、懲役と罰金が追加されたというんですよ。これはネット中傷対策として13日に参議院を通過して可決されたということなんですけどもね、刑法のこの侮辱罪というのは、この条文は明治40年に制定されてから、ですから100年以上経って今度改正されたということなんですね。このことをめぐって国会で審議討論されたようです。論点は3つです。表現の自由との兼ね合いはどうなるのか、それから2番目はその侮辱の基準は何か、それに対する答弁はですね、基準は個別に判断させていただきますというふうなことだったんですね。ですから明確な基準は出されていないんです。第3の点は現行犯逮捕はあるのでしょうかということが野党から出されたそうです。なぜだと思いますか？国会でヤジを飛ばしたら、はい逮捕ということになるとですね、これ問題なので、そんな質問が出たようです。そしたら答弁はそういうことは想定しておりませんっていうので、一応ヤジはこれまでのようにされるような感じなんですね。そのようなことが先週あったというわけなんですけども、侮辱ですよ。ゾパルはヨブから侮辱的非難の言葉を聞いたと言いますけれども、実はね、ヨブ自身がその前に友人たちから侮辱的非難を受けているわけなんですよ。そういうふうなことがあって、そういう非難とか侮辱というのがここで応酬があるのかなというふうに思わされるところなんですけれどもね、見てみましょう。まず最初にヨブが前もって受けた侮辱的な非難とはどういうものだったのかということについて、ちょっと戻りますけれども、19章の2節と3節にヨブはこのように言っています。あなた方はいつまで私を悩まし、言葉を持って私を打ち砕くのか。あなた方はすでに10度も私を恥ずかしめ、私を悪くあしらってもなお恥じないのかと言っています。3人の友人たちから非難の言葉を彼は何度もかけられているわけなんですよね。だから4節でこう言っています。たとえ私が誠に謝ったとしても、その過ちは私自身にとどまる。仮にですよ、自分が罪を犯した結果このような苦難に遭っているとしたとしても、それは私の自業自得になることであって、あなた方から侮辱される覚えはない、侮辱は無用というふうに19章で言ってるわけです。しかしヨブには自分が罪を犯したという思いはないわけですね。そしてそれがヨブ記の大前提になっているということが冒頭に書かれてあるわけなんですけれども、罪を犯した覚えがないのに災難不幸に遭っているのがその証拠だと言って、私に非難侮辱の言葉を投げかけるのはやめてくれと何度も訴えてきたわけなんですよ。それに対してゾパルはこちらの方が侮辱を受けてるんだというふうに言っているわけなんですね。ゾパルとの対話というのは実は2度目なんです。1度目は11章にあったんですね。ゾパルは非常に穏やかに語ってるんですよ。不義を去って悔い改めるならば、恐れ恥 苦しみから解放されるんだよ、ヨブというふうに呼びかけたんですね。それが1回目でした。ところがヨブのためにこのように助言しているのに、警告を発するとは何事だと言っているわけなんです。どこで警告を発したのかというと、19章の最後のところなんですね。28節、29節のところなんですけれども、これをリビングバイブルではこのように訳しているんです。皆さんはご自分の訳と比べてみてください。子供用と言われますが、なかなかね、侮れない力を持ってるんですよ。読んでみます。あんたたちはわしの刑があたかも確定したかのように、臆面もなくわしを責め立てる。いいか、警告しておくぞ。そんな態度をとっていれば、あんたたちも罰せられることを忘れるなと結んでいるわけですね。これに対してゾパルが、それは侮辱だ、あんたのために言ってやってるんじゃないかというふうなことがここに書かれているわけです。そしてゾパルの20章のほとんどの言葉は、1回目では因果応報ということを彼はほとんど言わなかったんですね。で、わからないならもう一度言ってやろうということで、4節から29節まで延々と因果応報原理を述べ立てるわけです。そして因果応報こそが永遠不変な神の原理であるということを、あなたは知らないのかと責めるわけですね。これがゾパルとヨブの討論のあらましなんです。ここで侮辱という言葉が何度も出てきます。これは旧約聖書が書かれたヘブル語では絡むという言葉なんです。絡んでいくような感じなんですけどもね、この絡むという言葉はいくつかの訳語を当てられています。恥、不面目、侮辱、この3つの意味が日本語で当てられているんです。私たち日本人は罪よりも恥の方が親しみがあるわけなんですけども、この絡むという言葉は旧約聖書にたくさんあるんです。一つだけ例を挙げます。サムエル記下の方にあるところなんですけれども、ダビデはかつて逃亡生活をしていましたね。そしてその逃亡生活で非常にお世話になったアンモンの王様が亡くなったということを聞いて、弔問のために使者を派遣したんです。ところがその王様の息子がその次の王になって後継者となっていたんですけれども、その王様にですね、部下がこう言うんです。ダビデ、あれはこの国を攻めようとしてスパイを送ってきたんですよ。王様、これは恥ずかしめて返しましょうということでですね、この弔問の使者のひげを半分だけ剃って、服を半分切ってですね、送り返したんです。ひどい侮辱ですよ、これは。そしてアランコとか、もうこれでダビデは怒るだろうということで、今度はシリア軍と同盟を組むんです、アンモンは。そして戦闘態勢に入るわけですよ。これはやがてアンモンの方がですね、退くので大変な戦争にはならなかったんですが、旗迷惑になったのがシリア軍なんですね。そういうふうなことがサムエル記下の10章に書かれています。弔問客を侮辱したわけなんですね。そういう時にもこの絡むという言葉が使われているんです。ですからゾパルが感じた侮辱というのはですね、自分たちの善意の助言と因果応報という、これ神様の法則が侮辱された、これは許せないということなわけですね。それに対してヨブは、そうじゃない、無実の自分が罪人だとして悔い改めろ悔い改めろって侮辱されている、非難されている、これは耐えられないという、そういう侮辱的非難の応酬がここに記されているわけです。この侮辱的非難というのは現代の私たちの言葉で言うと何でしょうね。傷つくとかですね、それからつまずいたということになるんじゃないでしょうか。私は傷ついた、あの言葉つまずいた、あの人につまずいたとかっていうふうに現代の私たちは侮辱だというよりもそういうふうに表現しますね。そういう言葉に当たるんじゃないかなと思っていたらですよ、昨日土曜日の午後にですね、徳島県の吉岡さんから本の小包みが送られてきたんです。その本の一つにクリスチャンの雑誌がありまして、今月号の特集がですね、先生につまずきましたと言われた時という特集なんです。まあなんとタイムリーなと思って、どれどれとちょっと説教準備に忙しかったんですけど、さっとこう目を通してみました。 3人の牧師が寄稿してるんですけれども、1人目がですね、引退牧師なんです。その人はね、この原稿依頼を受けたときに、パッと端的に思ったのは、そんなこと言われた覚えは一度もない。先生につまずきましたなんて言われたことない。と思ったんだそうです。でも、その人は自分が若いときに、先生につまずきましたと言って、母教会を去ったというんですね。だからこれはなかなか面と向かって言える言葉ではないけども、確かに私もそうしたと言うんですよ。で、2人目がですね、ベテラン牧師なんですけれども、彼はこんなふうに言っています。つまずきがない教会がどこかにあるとすれば、それは人がいない教会です。何もしようとしない教会、罪人を迎えようとしない教会であり、死んだ教会も同然ですと言っているんですよ。まあ、開き直りが感じられますけれどもね。でも本当に私たち言葉というのは難しい、人間関係の難しさというのを覚えるわけなんですけれども、3人目が臨床心理士でもある牧師の寄稿なんですね。もっと詳しい内容なんですけれども、非常に印象的なところだけ紹介していますので、ちょっと失礼に当たるかもしれませんけれども、でもね、やっぱり部分的な真理を語っていると思うんですね。そしてこの臨床心理士の牧師は、いくつか のエピソードを語るんです。だ自分が体験したものとか、あるいは他の牧師から言われたとか、こんなふうなことを聞いたとかっていうのを、事例を紹介しているんですけれども、たった一つだけ挙げますね。牧師がお花を見て、いやー、素敵なお花ですね、私の告別式にぜひ飾ってほしいと思いますっていうふうに感想を言ったんだそうです。そしたらその方が教会に来なくなったと。で、なぜだろうって事情をいろいろ聞いたらですね、牧師は私の生け花がお葬式の花みたいだと言った、つまずいたって言うんだそうです。それでこれは大変だということで面会したんだけども、時すでに遅しで私去りますというふうな、難しいですね、本当にね。何がつまずきになるかというのが分からないということがあるんですけど、でも本当に何でつまずきを与えるか、それから私の個人的な情報が祈り会でみんなに公表されたとかね、いろんなふうなことがあります。それでこの臨床心理士の牧師は最後こうまとめています。いやー、つくづく牧師という仕事は大変だなと思ったら、なんか天からの声が聞こえるような気がしたそうです。何を言ってんだ、お前を牧会することの方がよっぽど大変だバカ者って言われたような気がしたまあそんなふうな特集記事なんですけれども、つまずきということはいつどんな形で起きるのか本当に難しい。で、このつまずかせるという言葉なんですけれども、新約聖書ではですね、スカンダリゾーという言葉なんです。スカンダリゾー、ここから英語のスキャンダルが出たんです。これも聖書の中でたくさん使われています。イエス様がこの言葉を使ってどんなふうなことを言っているのか、例えばこんなふうにイエス様はおっしゃっているんですよ。非常に厳しい言葉ですけれども、しかし私を信ずるこれらの小さいものの一人をつまずかせる者は、大きな引き臼を首にかけられて海の深みに沈められる方がその人の益になる、という言葉があります。マタイ伝の18章6節のところなんですけども、小さなものをつまずかせるなと言っているんですが、同じマタイ伝でですね、律法学者たちがイエス様のところに来て、どうしてあなたの弟子たちは手を洗わないんだというふうに質問するところがありますね。なんかこれ聞きますと、今のどうしてマスクしないんだ、すごく現代的な気がしますけども、その時にイエス様はこう言うんですね。それからイエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟るがよい。口に入るものは人を汚すことはない。かえって口から出るものが人を汚すのである、と言ったんです。有名な言葉ですね。確かに言葉、本当にどんなに気をつけてもわからない、人を汚すということはありますね。その時です、弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人たちが御言葉を聞いてつまずいたことをご存知ですか。 イエス様ご自身もつまずきを与えたということはあるんです。でイエス様はこのようにおっしゃったんですね。私の天の父がお植えにならなかったものは皆抜き取られるであろう。彼らをそのままにしておけ。彼らは盲人を手引きする盲人である。もし盲人が盲人を手引きするなら二人とも穴に落ち込むであろう。なんかイエス様が言ってるのが矛盾してるような気もしますね。つまずかせるなと言いながらつまずかせるとこんなふうにおっしゃったわけです。どうしたらいいんだろうか思うわけなんですけれども、ローマ書の中でパウルはこのように言っているところがあります。では私たちは何と言おうか。義を追い求めなかった異邦人は義、すなわち信仰による義を得た。しかし義の律法を追い求めていたイスラエルはその律法に達しなかった。なぜであるか。信仰によらないで行いによって得られるかのように追い求めたからである。彼らはつまずきの石につまずいたのであると言ってですね、イザヤ書の言葉をパウロは引用するんです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。それにより頼む者は失望に終わることがないと書いてある通りである。ローマ書の9章30節から33節のパウロの言葉なんですけれども、皆さんどう思いますか。つまずきの石、妨げの岩がイエス様だということをイザヤは予言していたというんです。でも確かに考えてみるとですね、十字架で処刑された人がキリストだって、救い主だって、そして私の罪をあがなった、頼んでないよ私は。しかも2000年前のことがなぜ現代の自分に関係あるんだ。そんなのバカバカしい。しかも復活した、嘘でしょというね。確かに妨げの岩なんです。つまずきの石なんです。このことを実はイザヤは予言していたと言うんです。だから当時の人々はイエス様を十字架に追いやったんです。お前が本当に救い主なら自分で置いてこいと言いましたね。自分も救えないのに人を救えるはずがないというふうに、十字架のイエス様に向かっても人々は激しい侮辱の非難の言葉をかけ続けました。でもその時にイエス様は何とおっしゃったでしょうか。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。本当に私たちの姿ですね。自分は正しい、自分に理解できないものは意味がない、馬鹿げていると、本当にそういう生き方をしていた私たちです。でもその私たちのためにイエス様は天の父に取りなしていてくださって、そして私たちの罪の贖いとして十字架にかかってくださった。これは大きなパラドックスです。妨げの石、つまずきの岩です。でもこの方がおっしゃるんです。もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、天の父もあなた方を許してくださる。もし許さないならば、あなた方の罪も許されないと、マタイ伝の6章の14節、15節で言っていますね。だから許されているあなた方も許しなさいと言っています。で、これはパウロがやはりエペソ書で言っていることでもありますね。神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は、贖いの日のために聖霊の召印を受けたのである。すべての無慈悲、憤り、怒り、騒ぎ、そしり、また一切の悪意を捨て去りなさい。互いに情け深く、憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。パウロという人は、きれい事を言ってるんでしょうか。そうじゃないんです。パウロもこの目で父を彼らをお許しくださいと言った人を目撃してるんです。イエス様じゃないですよ。ステパノがこういうのを見ているんです。使徒行伝の7章にこういう記事があります。人々は大声で叫びながら耳を覆い、ステパノをめがけて一斉に殺到し、彼を市外に引き出して石で打った。これに立ち会った人たちは自分の上着を脱いで サウロという若者の足元に置いた。サウロもいたんです。こうして彼らがステパノに石を投げつけている間、ステパノは祈り続けていった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。パウロも見てるんです。その時はパウロにとってつまずきの岩でしかなかった。でも彼は復活の神であって、あれは人間の言葉じゃない。ステパノは本当にイエス様の言葉に従ったんだ。ということをですね、彼自身の罪をあがなうイエス様を信じたんです。目撃者として言ってるんです。許された者として互いに許し合いなさい。そしてもう一人、同じように主なる神に問いなしの祈りを捧げた人がいます。今日の週報のコラムをご覧ください。イエス様にはマリアとヨセフのもとにですね、兄弟姉妹がいたんですが、弟でヤコブという人がいました。ヤコブは最初はイエス様を信じなかったんです。でも十字架と復活のイエス様を見て、ヤコブも、兄は本当にメシアなんだ、キリストなんだということを信じるに至ったんですね。そして十二使徒が世界宣教に出かけている留守がちのエルサレム教会を預かるものとなりました。彼は義人ヤコブと呼ばれます。単に主イエスの兄弟だからというんじゃないんです。本当に律法を守ってですね、エルサレム教会をなんとかユダヤ教会の攻撃から守ろうとして一生懸命奮闘した人なんです。で、彼はやがて律法学者パリサイ人に呼び出されます。あなたの言っていることでみんなが迷っている、ちゃんと本当のことを言えというふうに呼び出されるんですね。そのことがエウセビウスという人が教会誌を書いていますが、レポートしています。そこで律法学者とパリサイ人はヤコブを神殿の欄干に立たせて彼に叫んだ。義人よ、我々は誰の言葉を受け入れるべきか。民は十字架にかけられたイエスに付き従って迷い出ている。だからイエスの戸口とは何なのかを語れと言ったんですね。ヤコブは声の限りを尽くして答えた。なぜ人の子について私に尋ねるのか。彼は偉大なる力である天の神の右に座しておられる。そして雲に乗って来られるのだ。大勢の者が確信を持ち、ヤコブの証を称賛して叫んだ。ダビデの子にホサナ。律法学者とパリサイ人は互いに、我らはひどい間違いをした、かえってイエスの証をさせてしまった、我らは登っていって奴を突き落とそう、そうすればみんなが恐れ奴の言うことを信じなくなるだろう。彼らは叫んだ。おいおい、義人でも惑わすのだな。これはイザヤによる予言の成就である。義人を取り除こう、彼は我らに無益だ。こうして彼らは自分の技の実を食らう。そこで彼らは登って行き、その義人を突き落として義人ヤコブを石打ちにしようと互いに言って石を投げ始めた。落とされてもまだ生きていて、ヤコブは振り返ってつまずき、父なる神、主よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。彼らが石を投げ続けているとき、レカブ人の子孫で預言者エレミアが証ししている祭司系の一人が言った。やめろ、何をしているんだ、この義人はあなた方のために祈ってるんだぞ。その時彼らの一人で毛織物仕上げ工が仕事用の棍棒で義人の頭を殴った。これがヤコブ殉教の顛末である。彼はその場所に埋葬され、神殿の傍らの底には今も墓碑がある。彼はユダヤ人と異邦人に対してイエスがキリストであることを証明した誠の証人である。つまずきはいつでも起きます。傷ついた、つまずいたということは本当にいつでも起きえます。でも私たちはキリストによって罪許された者として互いに愛し合うものでありたいと思います。エペソ書のパウロの言葉をもって締めくくりとしたいと思います。神の証人を悲しませてはいけない。あなた方は贖いの日のために聖霊の証人を受けたのである。 すべての無慈悲、憤り、怒り、騒ぎ、そしり、また一切の悪意を捨て去りなさい。互いに情け深く、憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たち人間は他人を見咎めるに早く、自分が見えない罪人です。自分の正しさを言い合って、互いにつまずき滅びるものではなく、許し合って、あなたの御救いに生きるものとなります。イエス様の救いの御業に感謝し、皆によってお祈りいたします。アメン。